阪急十三駅の西口改札を出て、そうですね、10メーターぐらい歩いたところですかね。そこの角っこに立ち食いのうどん屋っていうか、うどんそば屋がオープンいたしまして、天ぷらも目の前で揚げてくれるっていうん で値段もそこそこリーズナブルっていうんで、この間翔ちゃんと2人で、まあ、うどんなどをたぐったわけでございまして、やっぱこの時期は流行りますね。駅前のその改札から出てすぐのところにあるっていう、まあ、その地の利と、それとやっぱり気温がぐっとこう、まあ、下がってきたっていう、でちょうどこういい匂いが、天ぷらの揚げてる油の匂いと、そしてそのお出汁の匂いがこう商店街のに流れてくるんですね。でそうするとやっぱちょっと食ってこうかななんていう、そういう気になってしまうという、うまい場所に作ったななんてことを思ってるわけでございまして、まあ、あのお近くにそういう立ち食いうどんそば屋なんかがあると本当に便利な話でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の調査で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、重曹もね、飲み屋街ということで、結構いろんなお店が立ち並んでるわけですが、まあ、かといって、まあ、いろんなところに顔を出すわけでもなく、行くところは大体、まあ、あの安めの価格設定の、まあ、立ち飲みとかそういうとこばっかりなもんですから、もう大体こうあの行くところが知れてるもんでだんだん飽きてくるんですけど、それでも時々新規開拓の店なんかこう見つけることがあると嬉しいななんて思ったりするわけでございます。さあお送りしてまいりましょう QIC、 こちら MLS は私榎田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州で多分佇んでルイボスティーかなんか飲んでるおばちゃんはこの人です。
平上優子です。
熊本もだいぶお寒うございますか。
はい、寒いですね。
あなた
は
だいたい寒いの弱いもんね。
まあそうですね。
やっぱあれですか。
弱い人は意外とないと。ささ
ささとかまあもう言い始めてます。ささささささって、あのささっていつも言ってるじゃないですかあなた。
いつもは言ってない。
いや寒い時にさ、寒いとこからこうあの部屋の中入ってくといつもだいたいこう。それを言うて入ってくるからこっち側まで寒く感じてしまうんですよね、さっきこれ収録してるのが今15時50分ぐらいですけども、昼過ぎにちょっと買い物に近所のスーパー玉出に行きまして、で何を買いに行ったかというと、ヨーグルトと、なんだココナッツサブレを買いに行ったんですよ。これなぜそんなものを買いに行ったかというと、なんか数日前からネット上で特にツイッターでやたらとこの情報が飛び回ってるんですけど、ヨーグルトに、ココナッツサブレを差し込むと12時間でチーズケーキができるという耳寄り情報がありまして、本当かと、でみんな本当かって言って試した映像がいっぱい載ってるんですよ。で12時間試したら本当にできたと。ただそのココナッツサブレを何枚入れたかによってちょっと水っぽくなったりいろいろあるらしいんですよ。あとなんかちょっと一工夫で最初にヨーグルトからこう水気が出るじゃないですか、乳製みたいなやつが、あれをね抜いといてちょっとこう なんて固めのヨーグルトにしといて、ココナッツサブレをちょっと気持ち多めに差し込むと12時間で、できると、チーズケーキが。でさらにそこにレモン汁をほんのちょい垂らすとさらに本格的なチーズケーキが出来上がるとか、いろいろこう情報があるんですよ。それをこうちょっとやってみたくなりまして、先ほどスーパー玉出に買いに行きましたね。今あのヨーグルトの水を抜いてるところで、多分この番組が収録が終わった頃合いで、水が多分出ると思うんで、それをもったいないから捨てずに飲んじゃおうと思ってますけども、でそこに、ココナッツサブレを、まあ、10枚ばかり差し込んで、で明日の今頃、どうなってるか、ちょっとそれをまた、楽しみにしているというところでございます。まあそういう情報には弱いのです。すぐに真似をしたくなるのですけど、ということでございまして、最初のお便りこちらです。千葉県千葉市からいただきました39歳会社員、ラジオネーム自転車通勤マン安全運転派。
ありがとうございます。
まあこれから自転車もね、まあ、なんすか、規制が、法律が厳しくなりまして、ちゃんと左側通行とかやらないと捕まっちまいますからね。で、酒でも飲んで、自転車乗った日にはですよ、本当はこれ、切符切られて偉いことになりますから、本当皆さん、お気をつけいただきたいと思いますけども。先日、居酒屋で知らない人から、〇〇さんですよね。これ〇〇さんというのはこの自転車通勤マン安全運転派の本名のことですね。〇〇さんですよね。お久しぶりです。と声をかけられました。全く記憶がない人でしたが、名前や出会った場所や日時など思い当たるものばかりで、とりあえず私も、いやーすっかりご無沙汰しちゃって、などと話を合わせたのですが、結局あの人はどこの誰だったのでしょう。狐につままれるとはまさにこのことでした、ということでいただきました。木田さんもね、もう結構顔が売れてますから、いろんなところでもう木田さんですよね、いつも聞いてますなんてことを言われたりして、サインくださいなんて言われたりするんじゃないですか。
全くないです。
知らない人から声かけられることない？
ないです。
そうですか。私、はい、結構ありますよ、うん、いや知らない人っていうか、私が覚えてないだけで、向こう相手先様は本当によく私のことを覚えてらっしゃるんだと思うんですけど、やっぱこんな活動をやってますから、本当に街中とかでたまたまこう目線があって、そうするとなんかニッコニコしながら近づいてこられて、こんにちはとかって言われて、まあ私もそらこんにちはっていう返すんですけど、でそこで何て言ってくれるかで大体わかるんですけどね。その突然なんか世間話を始める方がいらっしゃって、そのいい天気ですねとか、あったかいですねとか、寒いですねとかって、それで入ってこられるとわかんないんですよ。むしろどこ以来ですねとか、どこで前お会いしましたとか、あるいはどこそこの誰それですっていう風に自分でちゃんと名乗っていただけるといいんですけど、そうでないと誰なんこの人っていう人で、まあ、大体おおむねリスナーさんとかが多いんですよね。だからリスナーさんの場合だと、いつも聞いてますとか、なんか言っていただけると、あ聞いていただいてるんですねっていうことで、こちらも判断ができるんですけど、そうでないと、どこで会ったんだかなとかっていうのありますね。だから、こんなこともありましたね。もう20年、30年前ですけど、全国コミュニティ FM 協議会っていうやつの会合が、第2回かなんかの会合が、北海道の函館であって、で、函館山に、日本で一番最初に開局したコミュニティ FM 放送局の FM イルカっていうのがあるんですけど、そこが主催だったんですけど、で、そこに飛行機で私行きまして、で、その FM イルカの当時放送部長さんだったかな、なんかもう年配の方で、私その時まだ30代でしたから、で、その方がもうニッコニコしながら近づいてこられて、えのきださんですよねとかって言うから、はい、いやー久しぶりですねとか言う、 え、どこかでお会いしましたっけ？いやいや、私、東京でね、かつて、RF ラジオ日本という放送局にいましてね、そこで、一度だったかな、なんか、お会いしましたよ、とかって。ああ、僕は、RF ラジオ日本には伺ったことないですけど、どこでですかね。いや、私もね、詳しくは覚えてないんだけどね、なんか、あなたのことはね、よく覚えてるんですわ、とかって言う。あ、そうですか、ありがとうございます。そしたらもうそれからもうずっとその方が親切に、ご案内していただいて、ちょっと外を回りましょうか、まだ時間がありますからご案内しますよ、とかつって、散歩がてら、とかつって。で、その、FM イルカの、入ってるその、函館山ロープウェイの、駅のとこから出て、で、聖トラピスト教会とか、ああいうなんか周りにある、なんかすっげえこう、海に向かってダーンって突っ込んでる坂道みたいなとこあるんですけど、あそこだとかを案内していただいて、それで、そろそろ時間なんで、じゃあ、上行きましょうか、って言って、それで、その函館山ロープウェイで上の、その山の上のロープウェイの駅に行って、で、そこで、映像を見て、で、その後、函館の美味しいものに舌鼓を打つはずだったのに、仙台から来たおっさんに巻き込まれて、何にも食えなかったっていう、思い出話はいろんなところでしてますが、だからその時に、そういうような、あれちょっと不思議だったですね。僕は、記憶ないんですよね。ただ、その、おっしゃってた、その、私についてのプロフィールが間違いないっていうか、その通りなんですよ。で、なので、ああ、そうですか、とか。あるいは、夢みたいな感じで、行ったことがあるよなーぐらいの感覚でしか覚えてない場所があって、で、本当に行ったんだっけあそこにみたいな、それぐらいのおぼろげな記憶なんですよ。多分酒飲んでて、多分記憶が曖昧になってんだと思いますけど、で、そういう場所でお会いした方が、あ、榎並さんお久しぶりです、とかって言って、で、その時に、なんか、私が相当、いい行いをしてるんですよ。なんか親切な、何か忘れましたけど。なので、ものすごい感謝していただいて、で、あの時はありがとうございました、とかって言われて、全然覚えてないんですけどね。で、だからそういうようなのは結構ありますね。だから、まあ不思議だなと思いながらね、いろんな、その人との出会いというのは、いっぱいいろんなものがあるもんだな、ということをなんとなく感じるわけでございます。まあ、自分の記憶が曖昧なんですよね。だから、相手の方がそこまで正確に覚えてらっしゃるってことは確かに多分どっかで合ってるんだと思うんですよ。で、それがなんとなく夢うつつな話になってしまうって、そういうことはあんのかななんてことを思ったりするわけです。そういうのないですか、木田さん、そういうの。
ないです。
ないですか、うん。あなたが覚えてんだけど相手が覚えてないってことないですか。
いや、それもないです、
ね。あ、そうですか。なるほど。続いての話が続かないので続いていきます。神奈川県茅ヶ崎市からいただきました。41歳会社員、ラジオネーム、大迫つとむと、まがたまボーイズ。
ありがとうございます。
これ、わかる人はわかるラジオネームですね、これね。初めて投稿いたします。えのきで師匠がガメラファンだったとはつゆ知らず、12月1日の師匠の X、ツイッターで、私こんなこと書きましたね。ガメラ大怪獣空中決戦 4KHDR をドルビーシネマで鑑賞。かっこ、米印。本日は映画が安い日、笑い。やっぱ爆発音の迫力が違う。劇伴やセリフの解像度も格段に向上。映像のコントラストも納得。陸海空自衛隊、そして海上保安庁が大っぴらに撮影協力しているので見応え抜群。個人的に平成ガメラは大好物でしてね、なんだかんだでそれぞれ30回以上見てますよ。そして本作を見るたびに脳裏から離れなくなるのが、1、伊豆カモメ交通の暴走タクシー運転士、これ演じてるのは松尾隆さんですね、キッチュ、です。その後の生活に、結果的に81式タンサムをミサイルですねを東京タワーにぶち当ててギャオスの巣にさせてしまった 陸上自衛隊天王洲戦闘指揮所の大野三刀陸佐、これ演じてたのは、渡辺裕之さんですね、もう亡くなりになりましたけど、の立場、ただこの、大野三刀陸佐はガメラ2では、一刀陸佐に昇進しております。はい、芝公園の地中からガメラが出現する際のほぼ関東直下型大地震、これ自然災害というか激甚災害だろうと思いつつ、被災者の救援やその後の生活支援に関する法整備などもろもろ心配になるわけで、米印、この、この時の被災者の一人の目線がガメラ3になっていくんですけどね、ガメラ3では本作の被災者の立場が強調されています。とにかく、平成ガメラは立派なディザスタームービー、ディザスター災害ですね、災害映画だと思ってまして愛すべき作品なのです。そもそも金子修介監督作品が好物なのでね、山田村、もちろん大好物だっぴゃということで、山田村ワルツのことを言ってるわけでございます。この私のツイッターですねを読んでいただいたそうで、読んで私も熱くなりました。あ、そうですか、ありがとうございます。1965年に映画第一作大怪獣ガメラ、つまりガメラは生誕60周年ということですね。60歳、ガメラ60歳なわけですね。昭和から平成にかけて実写作品12作品が作られました。その後アニメが1作作られています。記念イベントや、映画の特集上映が現在開催中で、来年の1月から、今東京で開かれているガメラ展が大阪にやってまいりまして、難波の丸井だったと思いますけど、今入場チケットの発売が開始されてますね。30分おきだったかな、15分おきだったかな、時間指定の前売り券になってますんで、良い日時は早めにお買い求めになった方がいいと思いますけど、ちなみに、まあ、この、まあ、ガメラの話をね、全部話すと、ものすごく長くなってしまいました。QIC ガメラ特集になってしまうので、まあ、榎田さんはガメラとゴジラどっちが好きですかって時々聞かれたりするんですけど、ガメラです。で、なぜゴジラよりガメラが好きかというと、ちなみに私が好きなのは平成ガメラであって、で、昭和ガメラも嫌いじゃないんですけど、昭和ガメラはもう完全にお子ちゃま向きなんですよ。で、子供が主人公だったりしまして、なぜか日本人の男の子と、金髪の男の子が、お友達で、で、金髪の男の子もすげえ流暢な日本語を喋ってるんですけど、で、この二人が宇宙人にさらわれたりしてですね、で、それをこうガメラがやっつけるみたいな、良い子の味方、っていう、もう完全に子供の味方っていうのがその昭和ガメラなんですね。で、これはその、まあ、東宝が作ったゴジラが当然先発なんですけど、ゴジラに対抗してその大英が作ったのがガメラでありまして、で、昭和ゴジラはもともとモンスターとして人間の敵として現れたのが、途中からその、徐々に正義の味方に、その変質していきまして、で、気がついたら良い子の味方になってたんですけど、で、もうガメラは乗っけから良い子の味方で行こうみたいな、そういうノリがあって、で、特にあれはガメラ対バルゴンだったと思います。その時から出てくるガメラマーチという有名な曲がありまして、まあ、私たちの世代で歌えない人はもうモグリとさえ言われているガメラマーチなわけですけど、で、そのガメラマーチというのは、当時のダイエーの社長さんの息子さんにあたる人が、当時ダイエーの専務取締役かなんかやってて、で、なんか自分の部屋で、こもってガメラの歌をなんか書いてたらしいんですよ、詩を。で、書いて出来上がったんです。嬉しくなって、ちょうどガメラの企画会議やってるところにいきなり現れて専務が、詩ができたぞっつって、そこでその突然その人が、ガメラマーチの詩を朗読を始めたそうです。で、朗読を始めて、まあそれは当然、ガメラ、ガメラ、強いぞ、ガメラ、強いぞ、ガメラ、強いぞ、ガメラっていう歌ですから。それで、それを、その、まあ、スタッフ、監督やら、脚本家やら、みんなそこにいるわけですけど、それを聞かされた時に、どういう反応したかというと、みんな拍手をしたんですよ。そらそうでしょう。専務取締役がやってきて、それはダメですねって、ダメ出しなんかできるわけないんで、素晴らしいですね、専務。いいっすよ、それって言っちゃったもんで、専務が作ったものだからって言うんで、そのまんま、湯浅監督って監督がいるんですけど、湯浅監督に渡されて、これ、今度使ってっていう風になって、それで、結局、 有名な作曲家で広瀬健次郎さんって人がいるんですよ。作曲を広瀬健次郎さんがやって、で、その中田、秀正さんという、大英のワンマン社長の息子ですけどね、が作詞したやつがガメラマーチとなって、で、しかもそれを歌ってるのが、その映画会社大英の大英児童合唱団という名前がついてる。そんなものはないんですよ。これどうやったかというと、スタジオの外で遊んでた近所の小学生のお友達を適当に集めてきて、今から歌を歌ってって言って、で、今から練習するよって言って、ちょこっとだけ練習させて、じゃあそれ今から録音するからねって言って、録音したのがガメラマーチなんですよ。もう、何から何までやっつけ仕事だったんですよね。で、このガメラマーチ3番まであるんですけど、3番の、火星か金星、どこかの星の、宇宙怪獣何でも来いっていうところがあるんですよね。このアバウトさ、わかりますか？火星か金星、どっちかにしてくれっていうね。火星か金星、どこかの星の宇宙怪獣何でも来いっていうね。という、まあ、どんな歌かわからない方は、ガメラマーチでググっていただければ、YouTube に、いくつも上がってますんで、お聞きいただけると思います。で、ちなみにまあ、このね、今日いただきました、大迫つとむとまがたまボーイズ、このラジオネーム、これで、まあ、私もピンとくるわけで、大迫つとむというのは、平成ガメラに、この1、2、3、3部作全部に出てくる、ホタル幸次郎さんという、今74歳の俳優さん、まあ、脇役で、もう顔見たら誰でもわかる人ですけど、が、やってる役で、で、もともとガメラ1では、長崎県警の警部補なんですよ。それで、ギャオスに、その襲われた、離島がありまして、その島の、その島民が全部ギャオスに食われちまうんですけど、そこに、その、現場に、その最初に乗り込んだ、警察官が彼なんですね。で、そこからその、怪獣との関わり合いが生まれて、で、それで、その一作目で嫌になって、彼は長崎県警を辞めるんですよ。で、辞めて、どっか遠くに行って暮らそうってことで、一番遠い北海道に移って、北海道の牧場で働くんですけど、あまりにきついんですぐに辞めて、で、その後、北海道の、その札幌の近郊にある、あれはキリンビールだったと思いますけど、ビール工場の、その、守衛になるんですよ。で、そのビールのケースがうずたかく積まれているところでその警備をしてたんだけど、そこに、新しくまた出てくるガメラ2で怪獣レギオンが登場して、また怪獣と出会うわけですよね。で、それで嫌になってガメラ3では渋谷で、東京の渋谷でホームレスになってるんですよ。で、ホームレスになってるのに、また今度ギャオスが出てくるんですね。ギャオスが自分の近くに落っこしてくるんですよ。それでもう運命を感じて、仕方なく、その、鳥の専門家で、長峰弥生さんという中山忍さんがやってる役なんですけど、まあ、その人に誘われて、また再び、この怪獣に関わるようになる。でもこのガメラ3の後、この人がどうなったのかは未だにわからないという、そういう謎の設定の人ですね。で、まあ、その、ガメラが、その、ガメラとゴジラを単純に比較するのもちょっとあれなんですけど、特に平成ゴジラになっていくと、その、ちょっと SF になっていくんですよね。その、例えば防衛軍、自衛隊のようなものが出てくるんですけど、それが使ってる戦闘メカが、もうなんかわけのわからない空を飛ぶ、ものすごいメカだったり、あるいは昭和ゴジラの場合は、宇宙からやってきたブラックホール惑星星人とかっていうのがで、持ってきた、そのメカゴジラというのがあるんですけど、それが平成版になると、人類の英知を結集して作ったロボゴジラになってるんですね。で、そのロボゴジラと、その、まあ、メカゴジラですけど、それとゴジラが戦うっていうのは、まあ、ちょっと荒唐無稽すぎるなっていうのがあって、で、私はちょっと、まあ、あんまり面白くねえなと思って、あんまり、まあ、もちろん前作見てますけど、好きじゃなかったんですよね。ところが、ガメラは、なんていうんですか、大人の干渉に耐えうるというか、怖いんですよ。ガメラ自体が正義の味方なのかどうかもわからないっていう今回になってまして、で、その、何なのかっていうと、地球の味方であって、決して人類の味方ではないという。だから地球のその、なんですかね、バランスを崩すようなものに対して攻撃を加えるという守護神として出てくるという、まあ、その設定になっていて、例えばガメラ3で、まあ、 退治したはずのギャオスが大量発生していて、でギャオスとまたガメラが戦うわけですよ。しかもよりによって東京渋谷のその、クリスマスが近いんだっけな、夜の繁華街、そこの上で戦うわけですね。そこでその、ギャオスが撃ち落とされて渋谷の東急のビルかなんかに突っ込んで落ちてくるわけですよ。当然その中にどれだけの人がいただろうかっていうことを考えると、もう大変な、もうまあ何ですかね、大惨事がそこで起きてるんですよね。でさらにその、落ちてきたギャオスはまだ死んでませんで、目ん玉が飛び出てぶら下がってる、もう悲惨な痛々しい状況なんだけど、そこに向かってそのガメラは冷酷にその、火の玉攻撃を仕掛けるわけですよ。でその火の玉攻撃によってギャオスは当然死に至るんですけど、その火の玉攻撃の炎火炎は周りに完全に広がっていきまして、渋谷のそのいわゆるスクランブル交差点をあたりをにいた大群衆を全部焼き尽くすんですよ。ですからもう人間も完全にこれはもう片っ端からやっつけちゃうんですね。でその怖さですよね。でなのにその基本設定だけは守ってましてね、これ何かというと、目の前で子供が危険な状態にあってるのを見たときはガメラはなぜか助けるんですよ。これだけはセオリーとして出来上がってましたね。でもあの大群衆の中に絶対子供いるはずなんだけどなとか思うんですけど、まあともかくそういう非常に面白い設定になっていまして、でともかくそのガメラ、平成ガメラの一作目、1995年の作品、こちらでは福岡で、福岡ドームでまずギャオス対、ガメラの戦いが行われ、そして、2作目のガメラ2では、レギオンというのが函館じゃねえ、札幌で出てきまして、札幌市営地下鉄をまずレギオンのそのまあアリみたいにですね、もう山ほど出てくるんですよ。これがで親レギオンとコレギオンみたいな感じなんですけど、コレギオンが山ほど出てきまして、で札幌の市営地下鉄を襲うんですよ、始発の電車を。でそこに北海道警の機動隊が、攻め込むんですけど、これ全滅しちゃうんですね。でもう警察では歯が立たないっていうんで、陸上自衛隊の化学防護中隊が出てくるんですけど、でその地下鉄の中にはこれクレジットされてませんけれど、チームナックスが乗ってます。で有名なチームナックスがみんな皆殺しになります。であとガメラの1では、これは一応クレジットはされてるんですけど、自衛隊の、ヘリコプターのパイロットを佐藤二朗がやってます。で、もういろんなところに有名なキャストが実は出てまして、で、日テレがこれ制作に参加してますんで、報道関係のシーンは全部日テレがそのまま出てきて、それで、例えば、当時やってたズームイン朝なんかでは、トメさんがそのまま出てきまして、今、怪獣が発生していますとかって大真面目に演技してるんですけど、で、まあ、ともかく、基本的にリアリティがこちらの方が高いですね。で、しかも自衛隊、陸海空自衛隊、海上保安庁などは、全部本物が出てきますんで、登場する、その戦車だとか、そのヘリコプターだとか、戦闘機だとか、あるいは護衛艦だとか、全部本物が出てくるんで、それがやっぱりこの映画の面白いところで、まあ、新作がおそらく作られるんじゃないかなという気がしていますけど、まあ、私は今楽しみにしているところです。キラヤさんも、ダイジェスト版を、ご覧になったということで、もう今、もう見たくてワクワクしてらっしゃるでしょうね。
いや、歴史が私もあんな短いから分かんないですけど、ただ、ガメラとギャオスが宿敵のライバルで戦うだってことですね。
これがですね、かつてその存在したであろう古代文明の中で、その地球をその退治するための何ですか、その最終兵器として作られたのがどうもギャオスらしい。でそのギャオスに対抗する最終兵器として存在したのがガメラらしいという、まあそういうことになっております。
でこれは人間が作ったわけじゃないんでしょ。
当時の古代文明が作ったのではないかという、まあそれをその表すシーンが随所にあるんですよ。例えばガメラの1でそのプルトニウムを輸送している輸送船がありまして、それが太平洋のど真ん中で座礁するんですよ。 島もなければ陸地なんかないのに。でそれは何だと思ったら、それがガメラだったんですね。ガメラの甲羅の周りに岩がいっぱいついてましてね。で、で、その岩の方から離れていくんですよ。だから幸いその輸送船は事故というか何も問題はなかったんですけど、で、その後調査すると、その岩礁、岩の塊が見つかって、で、それを調査すると、その岩の中に、その多数のマガタマが落ちていたり、あるいは石碑があって、石碑に書いてある文章を、後々それを解明すると、ガメラと、そしてギャオスの関係性が伺える内容になってるんですよ。で、そのマガタマをたまたま手にした、草薙あさぎちゃんっていう女の子が出てくるんですけど、小野寺明さんの、その娘っていう設定なんですけど、顔がちょっとこう、ハーフっぽい顔で、まあその証拠、その、演じている藤谷綾子さんという女優さんは、スティーブン・セガールさんのお嬢さんなわけですよね。で、まあ、この人が、その、いわゆる巫女になるんですよ。で、マガタマと、を通じてガメラと、まあ、ある種一体的な存在になっていくっていうのがガメラ1で、で、ガメラ2の途中までそうで、で、マガタマが壊れるんですよ。で、一旦、外れるんだけど、またガメラ2に、3にもまた、この、藤谷綾子さん演ずる、草薙あさぎさんが登場しますけどね。まあ、非常にこう面白い。で、特にガメラ3になりますと、これがその、奈良のアスカの、その、古代史というか古代文明というか、それとまた関係してくる話になってきて、で最終的に、イリスという、まあ、名付けられる巨大な怪獣が出てくるんですけど、でこれはそのガメラ1でお父さんをその殺された、まあ被害者なんですよ。で殺した相手は誰かというと、先ほど言ったようにガメラなんですよ。ガメラが東京でそのギャオスと戦ってる最中に、そのマンションを叩き壊しちゃったわけですよ。で、その中にいたのが、その主人公の女の子、この主人公はそのガメラ3では前田愛さんがやるんですけど、前田愛さんの父親が三田村邦彦さんで、で、それがその、まあ、両親を殺害、まあ殺されちゃったわけですよね、言ってみれば。被害者なんですよね。なので、私はガメラを許さないっていうのが、まあ、キャッチフレーズになっていて、で、そこで出てくる、そのガメラに対抗する新たな、その、まあ、邪神って出てきますよ。横島な心を持った神様ということで、イリスというのが出てきて、で、そのイリスとガメラが最終決戦をするのが、これがその、日本の怪獣映画史上、後にも先にも、まだ今んとここれ一つだと思いますけど、室内での決戦になるわけですね。で、どこで戦うかというと、京都駅の中で戦うんですよ。で、京都駅行かれたことある人は分かると思いますけども、巨大な建物で、で、天井までものすごい高いわけですよ。あの中で戦うんですけど、で、室内決戦で、そしてイリスをやっつけて、で、イリスの中に前田愛が、まあ、溶け込んでるんですけど、もう、なんとなくね、ここら辺がね、エヴァンゲリオンとちょっとつながるとこがいっぱいあるんですけどね。で、まあ、イリスをやっつけて、で、ガメラがもう本当にその満身創痍の状態で、まあ、映画は終わるんですけど、当初用意されていた、その、実は別なエンディングがありまして、それは何かというと、大量のギャオスが、その、ようやくイリスをやっつけて、もうボロボロになったガメラのところに大量のギャオスが襲いかかるっていうことだったんですよ。で、そこでガメラは、もう最後の力を振り絞って、最後の、その火炎、一番でかい火炎放射を、一気にそのギャオスに向けてやるんですよ。そうすると、その全てのギャオスを撃ち落とすんだけれど、さあどうなるかというと、実は、京都が全部燃えてなくなってしまうっていう、そういうオチだったんですよ。で、これをどうするかっていうんで、その制作スタッフの間でも協議が展開されて、で、いや、これはあまりにも悲劇的なオチだからやめましょうっていうところと、それと、まあもうスケジュール的に、あるいは予算的にももう無理だっていうんで、もうそれはなくしましょうってことで、まあその、幻のラストシーンになってるんですけど、まあ、そういうことでですね、その、 京都の街すら燃やしてしまうという、そのそこまで実は考えてたあの作品で、まあ、ぜひあのまだ見たことがないという方はぜひこの機会にあのネット配信でもいいですし、で、あの今ちょうどこの平成三部作は先ほどもあの申し上げました 4K HDR、高画質化した、作品が、まあ、あの一部地域ですけどね、それはあの上映できる映画館が限られてますんで、上映されていたりします、ぜひご覧いただければというふうに、大真面目に映画紹介コーナーをやってしまいました、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。